希望の灯火。お元気ですか？希望の灯火の時間です。番組案内役の柴木由美です。そしてバイブルメッセージ担当は
天利真司です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は天利さん、スイカの日なんですね。
そんな日があったんですか。
そうなんですね。今日は27日で27、つまりスイカの黒い模様が綱のように見えるからこの日なんだそうです。
まあすごい無理やりに語呂合わせしてるって感じですね。
そうですね。夏のこの時期だけっていうのがあると思うんですけど、この時期駅前でトラックの山積みでスイカ売っていたり、あと道端でももうゴロゴロ販売したりしてるの見かけますけれども、日本中でスイカ作ってるんじゃないかなって気がするんですよね。でもスイカの生産世界一は中国だそうですね。
なるほどね、はい、国が広いし乾燥した国だからいいのかもしれませんね。
そうですね。これは2004年の統計なんですけれど、世界のスイカ生産量が9562万トン、このうち 71% が中国で生産されてるんだそうです。であとこうトルコ、イラン、ブラジル、2位3位、そしてアメリカというふうに行くんですけれども、日本の生産量は45万4100トン、これは全体の 0.5% に満たない。
案外少ないんですね。
そうですね、
まあ、でもスイカっていうのは世界中で食べられてるんですね。
意外にみんなスイカ好きなんだなと思いましたけども、やっぱりスイカにはカリウムっていう成分が含まれていて、利尿作用や疲労回復の効果があるんですよね。だからやっぱりこの時期夏バテ防止のために食べるといいんじゃないかなと思いますね。ただ大きくて私なかなか手が出ないんですけど。
値段もしますよね。
そうなんですよね。でも最近は4分の1カットとか8分の1カットっていうのを売ってるので、上手に食生活に取り入れていけたらいいかなって思いますね。それではここで今日の1曲目、賛美歌166番、イエス君は糸麗し、新日本合唱団でどうぞ。それでは天利真司牧師のバイブルメッセージです。よろしくお願いします。
はい、今日は永遠の命を得るためにという題なんですが、はい、永遠の命、どういう命なのかななんて思いますね。私たちが持っている命というのは、長くても70年80年寿命が尽きてしまいますね。で死を迎えます。これは永遠の命とは言えませんよね。で永遠の命というのは死んだ後もずっと続く命のことを言っているというのは分かりますね。ですから死後ということも考えないとこの永遠の命ということは分かりません。昔エジプトの王様はファラオは自分の永遠の命を求めて壮大なピラミッドを建てさせたり、中国の秦の始皇帝は永遠の命を得るための薬を求めて死者を世界中に送って探させたという故事もあります。で新約聖書に出てくる一つのお話ですが、ルカの福音書の10章にこんな会話が、イエス様との会話が出てきます。するとそこへある律法学者が現れ、イエスを試みようとして言った。先生、何をしたら永遠の生命が受けられましょうか。彼に言われた。律法には何と書いてあるか。あなたはどう読むか。 彼は答えて言った。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよと。また自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよとあります。彼に言われた。あなたの答えは正しい。その通りを行いなさい。そうすれば命が得られるとあります。ここに出てくる律法学者というのは、この律法というのは聖書の戒めをのことを言うんですけれども、聖書の戒めを研究して、それを自分たちは全部守っているものだと自負していた人が、この律法学者と言われる人たちです。で、この人はイエスを試みようとしてきたんですが、聖書でこの律法学者は神様の戒めを表面的に人を見せるためにやるけれども、心の中では全然神の戒めを守っていないと、イエス様は彼らの偽善性を非難しました。確かに律法によって人間の真っ黒い心、恨みや妬みや不貧困や、そんな悪い心を律法が取り出してきれいにしてくれるわけもありません。行いだけを見れば人は、まあ、その人は正しい人間のように思えますが、心までは人間見えませんよね。しかし神様は表面の人間の行いを見るだけではなくて、心も見られる方ですから。ですからこの律法学者は、神様の戒めさえやってれば自分は大丈夫だと思っているのは非常に間違いだったわけです。その彼の間違いを指摘するために、イエス様は聖書の戒めを全部やってごらんなさい、正しい律法を全部やってごらんなさい、そうしたら永遠の命が得られますよとこう言いました。それはこの律法学者の傲慢さを砕くためだったんですね。誰もできるはずがないわけです。やってごらんなさい、誰もできないことがわかるでしょうってイエス様言ってらっしゃるわけです。私は中学生の頃教会に通っていましたが、その教会学校の先生がに質問したことがあるんです。先生、私は自分が罪人であるということがわかりません。聖書には人間みんな罪人だと書いてあるんですが、どうしてでしょう、質問したんですね。そしたらその先生が、そうかい新次君、うちに帰ったらば宿題あげようと、モーゼの律法十の戒めがあるね、誠の神様だけを神としなさい、偶像を拝んではいけない、血母を敬いなさい、また不貧困してはいけない、嘘をついてはいけない、他人のものを貪ってはいけない、この戒めをよく心に留めて、自分がその戒めを本当に守ってくれたかどうか神に書いてきなさい、そう言われまして、私は家帰って、それでずっと考えたんです。そしたら自分が小さい頃からその時までどんなに親を不幸し、どんなに人と争い、神様を心の中で愛していなかったか、人をも愛していなかったかということがよく分かりました。それで次の日曜日、女学校の先生に言いました。先生、やっぱり自分は罪人です。そうだろう、よく分かったかい、って言ったら、はい。でその時から私はイエス・キリストの存在というものを深く考えるようになりました。そしてイエス・キリストが私たちの罪を自分の力で解決できないゆえに、イエス・キリストは十字架で死んで私たちの罪の償いをしてくださった。このイエス・キリストを信じさえすれば罪を許していただき、神の戒め、律法とは別に神様の恵みによって全ての人が救われて永遠の命が得られるということを私は学びました。聖書にこう書いてあります。ヨハネの福音書の3章15節ですが、それは彼を信じる者が全て永遠の命を得るためである。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。だからここに永遠の命を得るためには、イエス・キリスト、一人子であるイエス・キリストを信ずるだけで得られると教えられてますね。洗礼を受けなければダメだとか、神の戒めを全部守らなければダメだとか書いてありません。誰もできません、戒めを守ることなど。ですから行いとは別に、戒めとは別に、信仰によって、神様の恵みによって誰でもが救われる道をイエス様が開いてくださったということです。あなたも今日その救い主イエス・キリストを信ずるならば、この素晴らしい永遠の命が得られます。
父は一人。
お送りした曲はスッカで The Love of Jesus Flows でした。さて、あなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか。今日はエターナルライフバプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時半から礼拝を行っています。場所は牛久市シシコ町国道6号線と408号線の交差点、かっぱ寿司の向かいの細い路地を入ったところにあります。どうぞお気軽にお出かけください。電話番号は 0298-28-4171 0298-28-4171 番です。続いてプレゼントのお知らせです。今月はロイ・カレー著良い知らせという本を全員の方に差し上げています。信仰の入門書という感じですね。そうですね、
イエス・キリストの救いを分かりやすく解説している本ですので、読んだらとてもよく分かると思いますので、ぜひお申し込みください。
ご希望の方全員に差し上げています。番組へのお便りやリクエストを書き添えてお申し込みください。また係では聖書通信講座をご用意しています。あなたのペースに合わせて優しく楽しく聖書が分かっていきます。どうぞこちらも合わせてお申し込みください。プレゼント、また聖書通信講座のお申し込みの宛先は郵便番号 270-1144 アビコ郵便局支所箱7番希望の灯火の係です。またこの番組はインターネットで聞くことができます。www.6.plara.or.jp/abicoch www.plara.or.jp/abicoch です。希望の灯火をクリックしてみてください。お送りしました希望の灯火、お相手は柴清美と
甘利真嗣でした。
それでは来週まで
お元気で。